こんにちは。ニュースで韓国語です。今日は番外編です。ニュースはありません。ジュジュさんもお休みです。今日はですね、ゲストをお迎えしました。ドキュメンタリー映画、限界灘の落ち葉という作品を、撮影したドキュメンタリー映画監督という紹介でよろしいんでしょうか。
まだ学生なのでなんか、それはちょっと恥ずかしいんですか、
ね、はい。あの、後ほど紹介しますけれども、武蔵野美術大学の今4年生ですかね。はい。で、限界灘の落ち葉という、ドキュメンタリー作品を、制作しました、イヨンゴンさんです。
はじめまして、限界灘の落ち葉っていう映画、ドキュメンタリー映画を作っていただいた、イヨンゴンと申します。よろしくお願いします。
はい。イヨンゴンさん、私、この限界灘の落ち葉という作品をツイッターでたまたま告知がありまして、武蔵野美術大学の卒展で上映されてたんですけれども、告知があったので見に行ったらとてもいい作品だったので、ちょっと今回わざわざお願いして、新宿まで出てきていただきました。ありがとうございます。なんか遠いところを。むさびっていうものすごい遠いところだったんですけども。でもあれはなんか、1時間半かけて見に行った甲斐があったなと思いました。
よかったです、本当に。いや、わざわざ来ていただく方が本当に多くて、なんか静岡から来ていただく方もいらっしゃったので、そういうのが嬉しくて、もう感謝の気持ちしかないです。
はぁ、静岡から、それはすごいなぁ、はい。はい。ですね、ではどんな作品なのかというのを簡単に、説明しますと、1980年代に韓国で、プロ野球が発足するわけなんですけれども、この時代に実は日本で活躍した在日韓国人のプロ野球選手が海を渡って韓国のプロ野球チームにたくさん入団するんですよね。
そうですね。割と多くの方が入団されてて、まあっていうのは、いわば韓国野球ができた頃、まだちょっとプロとしての基本が成り立ってない頃に、ちょっとそれを拭わしてやりたいという気持ちで、KBO、いわば韓国野球委員会で計画を立てて、いろんな方を招いていただいた感じなんですね。
そうですね。その頃は実はまだ韓国のプロ野球って外国人選手が入団できなかった時代だったので、で、外国人選手がいなかったからということなのか、在日韓国人ならレベルが高いだろうということなのか、とにかく、いろんな選手が入団したんです。代表的なのはやっぱり新浦久夫っていう、
そうです。
私も現役時代覚えてますけれど、巨人から、どこだっけ？サムスンライオンズ。
そうです、ね、サムスンライオンズ。
に入団して、大活躍して、その後、韓国からまた日本に戻ってきて、今度は太陽ホエールズで投げていた人ですね。
はい、はい、そうです。
はい。とか、いるんですけれども、その中の一人で、福士隆明。福士昭夫。福士博明。
はい。
福士博明という選手がいました。あまり聞いたことのないかもしれません。選手の、生涯を追ったドキュメンタリーです。これが実に、なんともいろんなことを考えさせてくれるというかですね、おいおい、この話をしながら内容を紹介していきたいなと思いますけれども、
はい。
福士選手は、どんな選手だったんですかね。イヨンゴンさんの方からちょっと説明してもらいましょうか。
はい、福士選手って、いわば、日本の名門チームである読売ジャイアンツっていうところに入団するわけなんですけれども、はい、その時から話題になった、指名外で入団されるわけなんですね。うん、なぜかっていうと、国籍が、その時はまだ韓国の国籍、うん、いわば在日選手だったので、うん、日本のプロ野球の規約に、その時はまだ日本人だけが指名をされることができるっていうような形だったので、それを狙って指名も全部取って、それ外に、まず、読売ジャイアンツに入団するわけなんですけれども、一緒に入団された方が新浦選手なわけなんですね。でもまあ、活躍その時はまだまだされてなくて、まあ、いろんなところ、例えば南海ホークスとかを立ってて、結局、広島東洋カープに渡って、でもなんか大活躍をその時からできるようになって、で、広島カープの初の優勝に貢献されたような選手なんです。い、うん、わば映画の中にも出てくるんですけど、その時に年俸の調整の時に、まあ差別がちょっとあるっていうようなことを言いながら、まあ韓国に渡る、ちょうど82年、うん、3年に韓国のプロ野球ができたので、その時に渡って、当時最も 弱いチームであったサンミスーパースターズっていうチームに入団されるわけなんです。うん、で、まあ、伝説の30勝って言われているんですね。
はい。シーズン、1シーズン30勝という不滅の記録を打ち立てたわけですよね。
はい。今、韓国でよく言うことは、ああいうのはもう成し遂げちゃいけない記録だっていうふうに言われてて、うん、もうシーズンの半分以上を投げたわけなんですから。うん
まあ今は先発ピッチャーはローテーションが確立しているのでまあ日本でも週に1回あとまあ大リーグでも中4日中5日っていうね感じなのでそのさすがに確かシーズン100試合とかで30勝上げようと思ったら半分以上投げないといけないわけで
そうですよね、うん、今いわば30勝だけじゃなくて16敗もあって6セーブも入っているので、うん、これはもうって思いさせるような。
まあ、連投連投、また連投、先発で投げた翌日よりリーフで投げてみたいな、そういう、まあ今考えればめちゃくちゃな働きをしてたわけですよね。
そうですね。
うん。
訴訟されてもおかしくないくらいのレベルなので、それは。でも、まあ、福士選手は、それをやったと。ってことで、まあ、いろいろ名前は知られたわけなんですけれども、でもその、30勝成し遂げた結果、肩などが壊れ始め、うん、まあ、いわば、いい選手から普通の選手になってしまった感じではあるんですね。
うんうんうん、
で、まあ、いろんな、そういう事故の中から、自分を、まあ、83年の頃に戻したいという気持ちもあったかもしれないんですけれども、それで、まあ、麻薬の事件とかもあって、う
ん、はい、覚醒剤で捕まったりもしたんですね。はい、
あれ、映画の中では、まあ、捕まったことだけ教えたんですけど、うん、本当は、福士選手が理由として言ったのは、
はい、
ちゃんと投げたいからっていう理由だったんです。86年、うん、?7 年の頃なので、うん、でもやめられなくなっちゃったっていう感じで、で、ずっとやっちゃって、それがまあ、バレて、日本に永久追放。その時はまた国籍は日本国籍だったので、
はい。
っていうことで、日本に戻って、その後に2005年に亡くなられた。
うん。また亡くなる時が、和歌山の麻雀店で、ソファーに横になって気がついたら死んでいたっていう、なんだかとても寂しい最後だったんですね。
そうです。具体的に言うと、みなべ町？
はい。和歌山県の。
そうです。そこの駅前の麻雀ハウスで、
はあ、
まあ次の日に行ってみたら死んでいたと。はあ、だから完全にもう、孤独死みたいな。どうして死んだのか、まあ、いろいろ噂はあるんですけど、
うん、
確実なのは、まあ、病気かなっていう。
うん、はい、まあ、徹夜麻雀とかね、体に負担のかかる仕事なんで、なんかそういうことをずっと続けていたら、やっぱり体には応えるんだろうなというのは思いますけれど、とにかく、覚醒剤で追放され、最後はその自分が経営していた麻雀店で、誰にも見られずに孤独死するという、実は、サンミスーパースターズっていうのは本当にびっくりするぐらい弱いチームだったので、日本で最近翻訳された小説が、パンミンギュさんという方が書いた、サンミスーパースターズ最後のファンクラブっていう本があります。はい、ここにもやっぱりその、出てくるんですよ、この、福祉。
そうですね。
はい、と読みますね。僕ね、ここの部分がやっぱりすごく、大好きで。と、まあ、82年にサンミスーパースターズっていうインチョンに本拠地を置くチームは、記録的な、負けを続ける。
今も破られてない伝説の記録です、悪い方向で。
伝説のシーズン勝率1割8分8厘。すごいよな。15勝65敗。後期に至っては5勝35敗の1割2分5厘。チーム最多失点20点。OB ベアーズに16連敗。
あれはシーズンで OB と戦って全部負けたっていう。
全く一勝もできなかったという、はい。まあそのぐらいめちゃくちゃ弱かったチームなんですよ。
それがただ単の82年に全部成し遂げたっていう。
82年ね。
ありえないくらいの、うん。
ダントツ最下位だったわけですね。で、さてこんなに弱かった韓国プロ野球の最初のシーズンで記録的な大敗を喫した、最弱チームに二人の、言ってみれば、当時の韓国人からすると外国人選手的な、選手がやってくるわけです。ちょっと読みますね。そしてこの年の1月17日、限界灘を越えてくる大韓航空747号機の機中には、ちょっと身にもただものとはお見受けできない二人の男が乗っていたのであった。まさに、チャンミョンブとイヨングである。タヌキ。鉄腕のタヌキこと、チャンミョンブ。限界灘を越えて忽然と現れ、静かだった韓国全土に、ラーメンは、ノーシンタヌキラーメン、ノーシンノグリラーメンですね。ゲームはポンポコタヌキ、野球は鉄腕のタヌキというキャッチフレーズを浸透させ、あまたの野球解説者を呆然自失に陥らせた彼は、韓国プロ野球史に長く残る真の超人であり魔人であった。 ああ、その頃韓国で自ら強豪と認じていた者たちを嘲笑うかのように、彼は1983年のプロ野球を血に染めた。その記録を紐解くならば次のようになる。シーズン最多出場投手60試合。シーズン最多勝利30勝。シーズン最多敗戦20敗。シーズン最多先発44試合。シーズン最多完投36試合。シーズン最多完封5試合。シーズン最多投球回数427回3分の1、シーズン最多被安打388本、シーズン最多投球数5886球。そうだ、世の中には時に説明不能な出来事が起きるのだ。我々はそれを不可思議と呼ぶ。模範試合、あ、これはオープン戦ですね。で、1位を記録して衝撃をもたらした三味は、83年前期リーグの始まりとともに先頭を疾走し始めた。特にチャンミョンブは3週間という短い期間に8回連続完投勝ちという、実際に見ても信じられないような大記録を打ち立てた。メディアは我先に三味の反乱を報道し、また昨年三味にシーズン全敗の恥辱を味わわせた優勝チーム OB が下位に転落したことと比較して報道した。とまあこんな感じで、なんかもう本当
ありえないですよね。
そう、とにかくすごかった人。クロンデイヨンゴン氏が、コヤンインチョンに死んだよ。
아니요、저는ソウルにだ。
ソウルへよ。근데왜、잔면부라는그사람을초점을맞춰서낫기만들려고하시는지、그거좀설명해보시겠어요?
제가、초등학교、중학교、고등학교를어디서낳았냐면은、목동에서낳았거든요。
하
목동이라하면은、
히얼로즈。
예。그당시에처음생긴막생겼던제가고등학교때인가생겼던것같은데제기억에
그때는아마최약구단이었죠
엉망진창인 선수다팔고뭐말하자면은 그런팀을알게된거죠근데저는이제목동에서학교를다니면서집도가까웠거든요목동구장이저건뭘까라는생각이원래처음에들었어요야구를좋아하기는했는데설마야구구단이생길지도몰랐었고집앞에그러고있다가이제해서그야구를보게되면서야구프로한국의프로야구에흥미를가지게되었고
어어
그리고더거기에더해서이제역사왜이구단이여기에갑자기생겼는가를찾다보니까는사실은말하자면은뭐인천에서흘러들어서오다가해체돼서다시재창단된
아
그런팀이었다는것도알게되고그가운데잊혀진역사까지는아니더라도남아있던역사로서그게장명부선수가있다는걸알게되었고그런것에서좀감명깊게받아서좀찾아본다가다큐까지만들게되는 말하자면은덕질을해도끝까지하는
그렇구나근데뭐생각해보니까아마그때이제야뭐히어로즈도한국시리즈에진출한것처럼이뭐강국근당이됐지만은되게약했고설마먹당야구장에그사실그서울에두개이미프로야구팀이있었고잠실야구장이었잖아요
예맞아요
잠실야구장에비하면뭐말하자면뭐조라하다거나 야구장자체가뭔가뭐옛날80년대90년대프로야구를좀생각하게나 생각나게하는
그렇죠거기는외야에앉을수있는곳이없어요목동구장은 그냥외야에는뭐아무것도없고그냥이렇게뭐전광판이나좀있고내야만이제보는건데거기는그러니까아마추어야구장이죠말하자면원래는
원래아마추어야구장이었죠
근데거기다가프로팀을만든다고
아마그때만해도뭔가뭐80년대삼미슈퍼스터즈대례였다고하루스가있는것도약간그런느낌도좀있었잖아요
맞아요그냥현대도뭐많이망해간다고해야되나 할때그팀을아예부셔서다시만든거기때문에뭐이루말할수없었고선수들도뭐좋은선수들이있었지만은구단운영을위해서다갖다좋은선수들은다갖다팔고그러니까는팀은자연히약해지고약해지니까는뭐이제맨날지고뭐꼴찌직전까지는했던것같은데
80년대그때였던아제가일본국적이라서뭐격포라는말을쓸수가없기때문에제일한국인이라는말은쓰지만은뭐제일한국인선수는그열명있었어요뭐가장유명한게아까제가말씀드린그니우라그한국에서는김일윤김일윤선수가굉장히유명했는데왜하필잔면부였는가그것좀설명해주시겠어요
김일윤선수는잘한선수였죠다큐영화에서는나오진않았지만이제이영구선수가하셨던말이 우등생
이다아뭐 아, 아무래도아직도뭐한국의프로야구에좀인연도아직도갖고있고아직도왔다갔다하면서지금도한국스포츠신문의그칼럼같은것도쓰고그해설도하시고
네맞아요
그런분이잖아요
네근데그냥이제자기할것만딱딱하는건고그게뭐저는나쁘다고생각하지는않는데말하자면은완벽하게갖춰진야구선수그에반해서장명부선수같은경우에는뭐사생활이아주그냥장난아니거든요쉽게말하자면은좋지않은소문들도많이있고뭐말하자면은뭐여자가많다든가주변에 도박좋아한다든가술도뭐이루말할수없을정도좋아하고담배피고그렇지만본인이좋아하는야구에대해서는진짜자기몸을불태워서까지야구를하는완벽한선수는아닌거죠말하자면은뭔가하나좀결여되어있는저는근데완벽한거에이야기성이있다고생각하진않거든요
어어
예완벽하지않아야만더사람들에게감명을깊게해주는그렇기때문에김일용선수이야기보다는장명구선수이야기가좀더가슴깊이남았지않았나
なるほど。やっぱりその、完璧で優等生で、今もなんかみんなにいい記憶として残っている人よりも、なんか人間としては欠陥が、人間としては優等生ではないけど、多分そんなに今、韓国で覚えている人も少ない。ですよね。
まあ、覚えている方は、割と覚えてらっしゃるんですけれども。
やっぱり、覚醒剤とか、いろいろあったので、なんていうか、あの頃はすごかったな、だけど、やっぱなんか最後があんまり、終わり方があんまり良くなかったので。
そうですね。
なんかやっぱりそういう人に魅力を感じるっていう。
ちょっと自分自身もそんな完璧な人間でもないし、でもだからこそ語りたいっていう、こういう人生のを見て我々が何を学ぶかっていうのもあると思いますし、または難しいんですけど、いわば今も日本にはたくさん在日関係の問題もあると思いますし、ただその中で苦しんだ人がいたっていう、そういう話にもなれますし、もういろんな話が混ざっている感じの。
そう。内容はまたちょっと追って、いろいろ追っていきたいと思うんですけども、この映画には本当にいろんなことが書かれていて、その、福士という人の生涯をたどることで、日韓関係の政治の部分も見えてくるし、在日コリアンの生い立ちに込められた、抗えない歴史みたいなことも出てくるし、なんだか本当にあの、1時間の短い作品なんですけれども、いろんなことが、語られている作品だと思うんですよね。
ありがとうございます。
さて、その三味スーパースターズの話にちょっと戻りますけれども、先ほど、そう、シーズン30勝という不滅の記録を打ち立てたチャンミョンブですけれども、その投げすぎがたたって翌年ガタッと調子を崩してしまいます。ちょっとそこの部分がですね、さっきの三味スーパースターズ最後のファンクラブからちょっともう一回引用して読んでみたいと思います。最多勝利投手だったチャンミョンブは最多敗戦投手になっていた。イムホギュンが乱調をきたし、キムジヌとクァン・グァンオクは負傷に苦しんで打線は沈黙。イヨングは最多併殺打者となり、真のヨング A 級に生まれ変わった。サンミは再び、敗、負けという字のつくあらゆる記録、もちろん自ら打ち立てたものを一つ一つ塗り替えていった。84年にはゲーム打率2割3分7厘で、82年に自ら樹立したシーズンチーム最低打率の記録を更新し、85年にはちょうど1年前に自ら打ち立てた16連敗の記録を、やはり自らの手によって塗り替えてしまった。伝説の18連敗を記録した。
今もその記録も歴代の最大連敗として残っているわけなんですね。
おほほう。この不滅の記録を専門家たちは口を揃えて、三味のライバルは三味だけと褒めたたえた。そりゃそうだ。
いや
涙が出るほど遠い地球からある日、チャンミョンブは投げられないのではない、投げないのだという怪しい噂がかすかに伝わってきた。噂の中身は次のようなものである。83年の契約当時、チャンミョンブは30勝したらいくらくれるかと球団オーナーに尋ねた。30勝?オーナーは考えた。そんな冗談ってあるかいと。パクチョルスンの24勝が神話と呼ばれているのに、オーナーは、たとえ空が崩れ落ちてきたとしても、ウラルアルタイなマスクをしたチャンミョンブがアングロサクソンなパクチョルスンに6勝も上回るはずはないと思ったのだ。そこで、1億!と答えてしまった。もちろんチャンミョンブはその言葉をまともに受け取った。問題は、歯を食いしばったチャンミョンブが本当に30勝したことから始まる。約束通り1億くれというチャンミョンブに、オーナーは汗を流しながらこう答えたという、ははは、ありゃ冗談だと思ってたんだけどな。金なんかないよ。その噂はいくらも経たないうちにスポーツ紙に正式に報道され、冥王星の周りを回っている僕のリアカーの上にもポンと正確に配達された。驚いたことにそれは事実だった。冗談だと思ってた。 それでああだったのか。と、まあ、面白おかしく書いてますけれども、この逸話は結構有名な話で。
そうです。私のドキュメンタリーでも、当時の新聞記者であった、今は韓国野球委員会の資料収集委員長をやってらっしゃる、ホンさんが、そのことについて喋るわけなんですけれども、まあ、ここまでではないけど、まあ、いわば、福士さん、いわば、チャンミョンブさんが、先に一応こう要求したっていうか、30社したらいくらくれるかをしたわけじゃなくて、
うん。
三味の社長が先に言ったんです。これは別に、福士さんは、もともと主張してはなくて、
うん。
まあ、1億っていうのも、まあ、飲み会で、いわば、
うん。
言って、なんか、社長が聞くにも、これは30勝するっていうのは、記者会見でまず先にした話なので、聞くにも驚く話じゃないです。こうすると、優勝圏内に入るわけなんですよ。30勝、一人が30勝するだけで。
うん、まあ実際にこの年は、1勝で優勝逃して2位だった。
そうです。まあ、いろいろ、その話もいろいろあるんですけれども。
うん、
で、なんか社長が聞くにも、そんな30勝できんのかって言って、まあ飲み会で、まあ、酔ったと思うんですけど、私的には。おい、本当に30社するなら、私が1億ウォンあげる。1億ウォンは、まあ、今の値段だと1000万円ぐらいですかね。まあ、それあげると。でもまあ、本当にやるかも知らなかったんだろうし、飲み会で言う話は韓国であんま信用できない話なので、
まあね、基本的に。
でも、日本は違うじゃないですか、文化が。
まあ。
飲み会で言っても、行ったことは行ったことじゃないですか。
それはちょっとどうかなという気もするけど、
まあ、そうですよね、
うん。でもまあ、とにかく、とにかく、チャンミョンブはその話を本当に真に受けたというかね。
はい。
うん。
それで、まあ、シーズン終わって、30勝したので、1億円くださいって言ったら、まあ、球団は球団でもう、忘れたか、多分、私は言ったと思うんですけど、言った後に忘れたと思うんですね。
うんうんうん。
それでなんか、まあ、いや、そんな、ないよっていう、うん。そもそもの話で、三味と福士さんの契約は、公表された契約より、もっと高い二重契約でされていたので、
はあはあ、
それは三味球団が母体になる企業である三味っていう企業を騙して、契約したので、
は
あ、なぜかというと国民世論が結構反発があったので、当時。はあはあ、こんな年老いた選手を、そんな大金を持ってくるのかっていう話があったのに、加えて1億円を要求されて、
うん、
そもそも騙した金額で契約したのに、またお金を出さなきゃいけないっていうような状況になって、
うん、
まあ、噂では、社長であった方が、まあ、自分のお金でちょっとぐらいのボーナスを上げたっていう話はあるんですが、そこはまあ分からなくて。
はあ、はい、なるほど。まあでも、そのシーズン30勝、お金のためにチャンミョンブは投げたのかっていうと必ずしもそうではないっていうことがまあ映画の中ではね。
そうですね。
そこは、大事なとこだなと思っていて。うん、で、今、この朗読の中で出てきたイヨングという選手は、実は木山英九という、この人もまあ広島カープにいた選手で、福士、チャンミョンブと一緒に韓国に渡って同僚になるわけなんですけども、この人が証言しててね。
そうですね。まあ、金のために投げてるんかっていうのは、一年だけ頑張って次の年どうなるかわからないの、
うん。
それはないと思いますっていうのが言葉としてあの方は言っていらっしゃったので、なぜかっていうと、チームを盛り上げてやりたいっていう気持ちがすごくあったというのが、木山さんの証言として出てくるわけなんですね。前年度に歴史的な大敗をしているチームだから、それを拭わしてやりたい、ひっくり返してやりたいっていう言葉をずっとされてて、それで投げていたと、
うん。
まあ、福士さん、チャンミョンブさんも、本当はグラウンドの裏ですごく緊張されてて、
うん、
なんて言うんですか、ウェッとなるような、そういう吐き気みたいなのもされていたし、そういうのを隠してマウンドの上では、ちゃんとやることで、ちょっとチームを盛り上げてやりたいっていうのがすごく当時気持ちとしてあったと証言されてたので、まあ、吐き気とかは映画の中では出てこないんですが、木山さんが言ってらっしゃったので、多分確かかなーって。
あと、ま、やっぱり、なんか、韓国野球を強くしたいって、韓国野球、キューゴシッタ、うん、クロンマルスムドハショッチョ。
ねえ、あじゅ、막생긴韓国野球고、プロ의식이아직제대로정착되지않은야구였기때문에、하지만어디선가는배워와야하는야구인데、 그때 제일 동포분들이 와서 기여한 부분이 있고 실제로 기여가 됐고 그런 공들이 있다는 거는 이제 영화에서도 감독님 삼성 감독이셨던 전 삼성 감독이신 분이 알려주셨던 내용이고 말하자면은 이건 키야마상이 얘기한 거긴 한데 이제 세계를 노리고 야구를 하기 때문에 한국 야구 로컬 룰로는 안 된다 라는 거를 알려주셨기 때문에 그런 것도 이제 그런 모든 면에서 한국 야구를 강하게 하고 싶었던 의지가 강했던 게 막 그 당시 제일 동포들도 그래 했을 거고 장명부 선수도 그래 하지 않았을까라고 저는 생각합니다.
아까 말씀드렸던 것처럼 그때 당시만 해도 그 일본에서는 야구 선수라면 연병에 가까웠어요. 사실 그런 외국인 선수에 가까웠던 그러니까 좀 아주 그 수준이 뛰어난 그런 선수처럼 받아들였던 것 같아요. 그러니까 뭔가 그 수준 차이를 보여줘야 한다. 그래서 뭐 한국 야구를 키워야 한다. 그런 의식이 강했던 것 같습니다. 그 영화를 보면서 그런 것 좀 느꼈어요.
네, 아마도 말하자면 한국 야구 위원회에서도 그런 생각이 있었기 때문에 계획을 세웠던 것 같고. 그렇죠.
しかし, こうした結果, 長続きが 出せず, 何年で現役終わっちゃうんでしたっけ?
86年 ですかね。
映画の中で当時のテレビインタビューが出てきて、 あの年30勝しなければ もうちょっと長く活躍できたんじゃないかっていう記者の質問に、 福士さん、チャンミョンブは泣き出すんですよね。
そうです。 多分本人もいろいろ思うことはあるんでしょうけれども、 まあ本当はしなければよかったかもしれないっていうのは本人が言っていたので、
30勝じゃなくて、まあ普通に、まあ20勝ぐらいで、まあそんぐらいでよかったんじゃないかっていう、っていう後悔をされてて、まあ18年もプロ野球やったのにっていう言葉が私はすごく、何のためにっていう、あそこまでプロ野球やってて何のためにっていう言葉が今でも記憶に残るわけなんですけれど。
どうなんだろう。でもなんかやっぱり優勝にあと一歩で手が届くって、それがほとんど自分の肩に全てかかってると思ったら、やっぱり生きに感じて投げちゃうだろうな。やめられないですよね、そういうのは本当に。で、また、彼の場合はやっぱり人間ってその太く短く生きるか、細く長く生きるかみたいなところって、どうしてもいろんなところで選択の迫られるところがあって、彼はやっぱそこでなんか太く短く生きることを、
まあ選んだというか選ばざるを得なかったというか、自らが進んでそれを選ばざるを得ない境遇がどんどんまあ自分の前に開けていったんだろうなっていう感じはするんですよね。そうですね。まあ福士さんってそもそも強いチームに行けばそんな無理しなくてよかったんですよ。本当は。そうだね。そうだよね。まあ当時といえばヘテとか今はキアタイガーズとかは、まあそこら辺のチームに行けば強いチームなので別にそんな
無理して投げなくても他の選手が支えてくれたと思うんですよ。でも彼がいたチームは全部弱かったチーム、 86年も弱かったチームだったので、 最後までそれがいわば不運っていうか、まあ残念なところではあるんですね。そうなんだよね。まあ本当にびっくりするぐらい弱かったチームを一人で背負っていた
というところで、しかもそれが自分が活躍することでなんか結構成績がかなり変わっちゃったりすると。で、映画なんですけれども、だいたいどのぐらいの期間で制作した映画だったんですか?これはまあ、4月5月、去年の、これから企画はやってて、でもまあ自分の中で何をするかを決めなきゃいけなかったので、
そのぐらいでやって、実際の撮影が始まったのが、まあ、8月ぐらい。はあ、はあ、から、去年の8月ぐらいから始まって、12月まで。撮影して、12月に編集。はあ。家でずっと閉じ込めて。結構急ピッチな、すごいスケジュールですね。本当に死ぬと思ったので。編集とかは、特に、3週間、2週間、3週間ぐらいずっと家にいたので、何にもせずに、 ご飯も出前だけで過ごして、まあそのぐらい期間が短かったので、まだ見せたかったけれども見せなかった部分もたくさんありますね。
ちなみにその使われなかった部分でなんかもしここは惜しかったな、ここはなんか泣く泣くカットした部分とか、面白いエピソードがあったらちょっと教えてもらえませんか。
まず先に言うのは、まあなんだろう、 福士さんが裏でどういう姿だったのか。グラウンドの上じゃなくて。なぜかというと、福士さんは言っちゃえば、日本語しかできなかったので、当時は。一緒に見た選手は、木山さんしかないんですよ、本当は。
その、本音を聞いた選手は、もうそれこそ本当に木山しかいなかった。
はい。だってまあ、木山さんは、映像には出てこないんですけど、当時、三味球団がアパートをくれるって言ったのに、なかなかアパート探してくれなくて。まあちょっと球団があれだったので、さっきの話からすると、1億ウォンのボーナスからしてちょっと変な球団だったので。
確かにね。
それでアパート探してくれないからホテル住まいしてて、そしたら、福士さんにもアパートくれたんですよ、でも。
はあ、
あの、三味球団は。
へぇ。
球団がアパートと、なんだっけ、運転手と車までちゃんとくれて、
うん、
それでソウルで過ごしてたんですけど、あの福士さんは、
はい、
そうすると木山さんがホテル住まいしてんのを見て、お前だったらうち来いよ、うちで過ごそうって居候をさせてもらったっていう話を聞いたんです
よ。
それも映像には入らなかった部分。
ああ、そうなんだ、
はい、へー。それで一緒に車乗って球場行ったりしながら、まあ南の方に、あ、南っていうか、他の地方行くときはバス一緒に乗るんですけれども、はい、そうじゃないときは、車で一緒に渡りながら会話を、車の中でいろいろされてたと。
あー、はい、なるほど。へぇ。
その中で出てきたのが、まあ、映像の方にも載ってるのもありますし、そうじゃないのは、例えば、まあ、さっき言った吐き気もそうだったし、何を教えたいっていう気持ちがあったのかっていうのも喋ってらっしゃったっていうのは聞いたので、うん、例えばなんですけれども、弱いチームっていうことを云々する前に、韓国野球の中で自分がやれることっていうぐらいは喋ってたと思うんですけれども、
はいはいはい、
まあ詳しくは木山さんも覚えてらっしゃることではなくて、まあ、いわば30年も過ぎた、30、40年も過ぎたことで、でもまあ、印象に残った部分がたくさんあったと。83年だけは。
はいはいはい。
そういう話もそうだったし、まあ、あとは、本当に撮ったのは多いのに、今思えば、全く頭に残されてるのが1時間のあの映像しかなくて、
なるほど。
奇妙ではあるんですけれども、あとは、まあ、監督さん、他の監督さんが言った、記者さん、はい、元記者さんが言った、福士さんの私生活に関する話とかは、本当は、あの、立体的な人物像を見せるためには、ちゃんと載せたかったんですけれども、あの、1時間以内に作らなければいけなかったので、載せたいけど載せられなくて、ちょっと、あの、いい部分だけ見せたかなーっていう気も若干します。
確かにさっき言ったように、その、掛け事好き、女好きみたいなそういう部分を、今でも証言する人がいるっていうこと、やっぱり結構、韓国では破天荒な生活を送ってたんだろうなと、まあ、いう気はしますよね。
そうです。なぜかっていうと、まあ、彼は日本国籍だったので、当時、まあ、ソウルにある、博打できるところ、
ああ。
出入りができた。
ああ、カジノ。
はい、カジノです。
はい、はい、はい、はい。
その証言は監督さんがされてて。
はあ。
本当は、彼をこう、後ろから支えるぐらいの代理の人がいたら、彼はもっと、まあ、共に生活できたんだっていう話をしてて、監督さんは。もう、ぶん殴ってまで家に閉じ込めさせて、ちゃんとそういう規律を、教えればもっといい選手になれたかなっていう後悔をされていたので、若干
監督さん。ああ、なるほど。
お金も全部奪って、奪うっていうか、そのお金も別の人に管理させて、そうすればいい選手だったんだろうなって、いい記憶としてもっと残ってたんだろうなっていう話をされてましたね。
なるほどね。まあそういったところから、その後にヒロポンに手を出したりとか、まあそういう悪いつながりもできていくのかもしれないけれど、でもやっぱり今ちょっとチラッと言ったけど、大変孤独な韓国生活を送っていたんだろうなという気はするんですよね。やっぱりまあ、はい、そもそもやっぱり言葉が不自由だから、映画の中にイボケ、イボキョン、ちょんまるチャルチャジションね。あー、그런사람이있었다는거우리도몰랐고요。지금도그천안에계시는그분이왜그잔면부라는사람이도토리에서태어났는지、그런것도이얘기를하셨고、
네、
여러가지뭐전쟁이나그식민지지배같은게만든그역사의비극이라고할까まあなんというか在日韓国人がやっぱりなぜ存在するのかみたいなところから、実はそこはやっぱりいろんな個人史が、本当に激動の個人史がいろんな家庭ごとにあったりするわけなんだけど、その中の一つ、本当にその中の一つなんだなっていう、そのイボケ、要するに腹違いのお兄さんと福士は 言葉が通じないわけですよね。
そうです。ね、そもそも、どうやって彼を探すことができたかっていうと、イボクション。まあ、コメントを残していたんですね。その腹違いのお兄さんの、孫の女性の方なんですけど、
孫の女性。はい、孫の女性、
イボクション、ソンニ
ャ。イボクション、ソンニャ。はい。うん、
の方がコメントを残して、私もちゃんと覚えてますよということで、まあ、それで、それを見てメールをしたんですね。
ほう。テクロディナマスチョ。
ネイボブログへ、
오.
제 영화에 나오는 홍순일 편집장님, 지금 뭐 위원장님인데, 어. 위원장님이 쓰신 글이 있어요.
어.
그걸 제일, 이제 연작으로 쓰셨는데, 그걸 제일 마지막에 댓글이 달려있거든요. 어. 그걸 보고 이제 저는 메일을 한 거죠. 네이버 메일로. 근데 그 손녀분이 평소에는 네이버 메일을 절대 안 보시는데, 그날따라 여셨대요. 제가 메일을 딱 한 날.
뭔가 뭐, 신이 계시네요.
약간 좀, 저는 그거를 장명구 선수가 도왔다라고 말하고 다니는데 아무튼 그걸 봐주셔서 연락이 닿아서 가서 취재를 하게 된 건데 편집된 부분이 많죠. 그 부분 같은 경우에는 이복형 같은 왜냐면은 그렇게 일본 욕을 많이 할 수가 없어요. 사실은 본인이 쌓인 게 많잖아요. 그 부모님 없이 자랐다는 거에 대한 불만이라고 해야 되나. 그거에 대해서 되게 깊은 안 좋은 감정을 가지고 있었기 때문에 그런 부분을 최대한 쳐내면서도 어느 정도는 전달이 되게.
뭔가 아마 그 잔면부라는 동생이 있었다는 거 알면서 그냥 뭐 영화 안에서는 그냥 반갑죠라는 그런 얘기를 했었는데 아마 그런 반갑다라고만으로는 말할 수 없는 아마 여러 가지 복잡한 자첩한 감정이 있을 거예요 아마.
네 맞아요. 그게 처음 본 동생이잖아요. 말하자면 완전 남처럼 보일 수도 있는 거고 아무도 모르는 거니까 사실 그런 거를 좀 말하는 말투도 그렇고 약간 단순히 좋았다라고는 생각할 수 없을 거예요. 영화를 직접 봐주시면은 이제 알겠지만 실제로 그분이 말씀하시는 거는 전혀 완전 반갑다는 아니거든요.
그렇죠. 아버지 욕할 수도 없고
그렇다고 또 돌아올 수 없었냐 하면 그것도 아닐 거거든요. 그 아버님께서는. 왜냐면은 한국은 당시 여행이 자유롭지 않은데도 아들이 자꾸 갈 수 있었으니까 58년 뭐 59년 이럴 때는 건너가기도 쉽지 않은 건데 가시고 했으니까는 그게 왜 그럴까 생각을 해봤는데 기반을 거기에 잡아버려서 돌아갈 수 없게 된 약간 왔다 갔다는 할 수 있어도 돈을 벌어야 되는데 한국 와서는 뭐 당시 한국은 대단히 가난했기 때문에 가서 뭘 할 수도 없고 약간 그런 상황에서 놓여서 어쩌지도 저러지도 못하는 약간 그런 모습이 좀 보이지 않았나 싶기도 했고요.
아마 그 잔면부 선수 입장에서 보면 아마 그 굉장히 외로웠을 거예요. 아마 그런 일본에 대한 좀 반감과 아마 그때 한국 사회에서는 지금보다 훨씬 강했었죠. 그러니까 뭐 일본에서 온 선수라면 게다가 제일 격포라는 그런 사람한테 일반 한국인이 느끼는 감정 아마 그것도 좀 약간 반감 섞인 것도 있었을 거예요.
그렇죠. 왜냐면은 한국은 약간 민족주의가 그 당시에 대단히 강한 나라였기 때문에 말하자면은 일본에서 살면서 한국말도 못하고 그런 거는 이제 키야마상 그러니까 이영구 선수도 증언했지만 영화에는 실제 못한 부분이었는데 말하자면 뭐 한국에 건너왔는데 니는 왜 한국인인데 한국말도 못하냐 그래서 배운 적이 없다 하니까는 부모님 있을 거 아니냐 약간 그런 식의 약간 공격적이라고 해야 되나? 배타주의적인 성향이 보이는 게 있어요 어느 정도 이영구 선수도 그러했고 아마 영화에 등장하는 부분이지만 뭐 그 당시 일본에 사는 제일 동포들 또한 일본인들에게 겪었던 게 있었을 것이고 서로의 아픔이 생기게 되는 말하자면은 일본인이 아니니까 뭐 그 감독님이 증언해 주신 걸로는 뭐 두들겨 맞네 뭐 그랬다는 것도 있지만 그런 게 참 복잡한 것 같아요 제가 보기에는
그렇죠 일본から来た 在日選手に対する複雑な感情もあって 多分それはファンからもまあ同僚の選手からも感じてただろうし なかなか多分本当に孤独だったんだろうなという 想像はしますよね。
そうですね。まあ、すべての人生において、まあ、孤独から始まって、結局孤独から終わる。彼の人生っていうのが、若干そういう感覚がありましたね、私は。
本当に、見ていただくと、いろんなものが詰まった。日韓の歴史もそうだし、80年代のプロ野球っていう、まあ、 現代に果たした在日韓国人選手の役割みたいなこともあんまり今知ってる人少ないですよね。
そうです。まあ、これは映画に載ってないんですけど、パク・サムソン監督、元サムソン監督さんが言った中で、もらう分だけもらって捨てようっていうセリフが出てくるんですね。ちょこっと。それは、まあ、私にとってはすごく悲しい話だったので、載せられなかったんですけれども。
ああ。
やばい。福士選手に関する話をする中で、私生活がそんな悪ければ、まあ、いいところだけ取って、悪いところは捨てよう。その野球教えてもらえば、次は、もんなしだから、っていう感じで言ってらっしゃったんですよ。そういうのが全般的にあって、完全に忘れられたわけではないけど、ちょっとま、すごく忘れられたかなっていう印象が私の中にあるんですね。
そう。
在日同胞もそうだし。
うん。
だって、今韓国見ても、あ、例えば、新阪銀行。
はい。
とか、在日の民団が作った、寄与したっていう知ってる人ほとんどいないと思うんですよね。そういうのをなんかもらうところだけもらって忘れちゃったのは、
うん、
私としてすごく悲しいし、もっと覚えていただきたい。なぜかっていうと、歴史って切っちゃったら歴史じゃなくて、ただの出来事に過ぎないと思うので、そういうのをちゃんと受け継ぎたいっていうのが、私の思いなんですよね。
ねえ、福士選手は韓国での現役は4年で終わったのかな？
そうですね。まあ、3、4、5、6なので4年ですね。
その後、コーチの仕事を、やるんだけれども、あんまりこう、続かなかったっていうくだりが、出てきて、
はい、
で、なんかそれは、教える技術はあるんだけれど、なんかうまいことその、チームと折り合いが合わなかったり、なんかいろんな反発を招いたりしたっていうような話が出てきて、なんかあの辺が実はちょっとよく、なぜなのかっていうのがあんまりうまく、映画でうまくわからなかったんですけど、なんか言えない話があるんですか？
ありますね。まあちゃんと。まずはサムソンに呼ばれる時の前に個人で教えたっていう話が出てくるんですけど。
はい。
それは本当は、その当時のルールでは禁止なんですよ。
ああ、なるほど。
まあ今は言えるって言ってたんですけど、はい、監督さんは。そういうことを他の記者たちに全く教えずにやっていたので、そういうことも出てこなかったし、本当は。私の映像で初めて、監督が言ってらっしゃったんですね。
ああ。
でもそれ、隣に他の記者さんがいて、すぐ記事に出したってちょっと悔しい気持ちはあったんですけど。
そうだったんだ。
まあ、それはともかく、それもあったし、まあ、サムスンでそもそもなんで受け入れられなかったかっていう。
はい、
サムスンは、テグを地元にする球団ではあるんですけれども、はい、その特色っていうのが日本で言えば共闘的な、
ああ、ちょっとこう保守的で
外部のものは受け入れない。
うん。
その監督ですらテグの出身なもんですから言っちゃえば、それでみんなちょっと他のコーチもそうだし、よそ者の中でも本当のよそ者じゃないです
か。日本から来たよそ者。
はい、完全に。だからはい。ちょっと排除する。
はあ。
そういうのがあって、まあ、雰囲気に負けて1年ぐらいしかやれなかったって言ってましたけど。
はあはあ、雰囲気に負けた。
うん、
へえ。
みんな、まあ多分、いろんな理由を出して問題提示はすると思うんですよ。プライベート、うんぬんとかしながら。
はいはい。
でも本当は仕事は仕事として見てもらうべきだと思うんですけど、そういうのがなくて、まあいろんな理由をつけて、排他主義、っていうか、まあ、排除しようとするのがあったし、
は
あ、それに、プサンで、
うん、
今度はロッテジャイアンツ、
はいはい、
で、コーチ生活をするわけなんですけれども、まあみんなあんまり良い目で見てないのに加えて、
うん、
まあ、当時の記事に載ってるんですが、ファンと喧嘩しちゃったと、福士さんが。
あ
うん、でもこれは私は理解できるのが、
うん、
当時のロッテについて理解できる人はみんなわかると思うんですけど、
う
こう、ちょっと、わかりますね。いわば、日本で例えるならば、阪神タイガースみたいに、強い何かがあるんですよ。ロッテには。ありえないくらいの。
あ
それで、まあ、多分、福士さんの方に行って、ロッテはいつも、下手だったので、野球が言っちゃえば。それでなんか、ちょっと文句言って喧嘩したのではないかなって、勝手に想像してて。
は
当時の記事にも、ファンが処罰を求めていないって書いてあったんですよ。まあ、本人も多分何かやったんだろうっていうのが予測されるんですね、私は。それを見ると。
は
本当はわからないんですけど、本当の事実は。それで、まあ、コーチも辞めてしまった。
はあ、はあ、はあ。
っていうこともありますしね。
やがてヒロポンに手を出し。
うん、あ、まあ、ヒロポンは言っちゃえば、その工事をやってる頃にも辞められなくて出してはいたけど、91年にバレたと、それが。
なるほどね。なんだか、プロ野球の選手ってのはまあ、なかなかその現役に対して解説者とか、プロ野球のコーチ監督になれる人なんてほんの一握りで、というね、あとはもうなんかこう、自分で、仕事を探しながら頑張っていくしかないっていう世界ではあるとは聞きますけど。
そうですね。木山さんだって、あれですよね。今、ラーメン屋やってらっしゃるんじゃないですか。
ねえ、なんかでも広島のユニフォームを着て出てきたところなんかは、なんかやっぱり、あ、なんかこう、自分の元いたチームに対する愛着が強いんだなっていうのはなんかすごい見てて思いましたね。うん、
本当に会話するときに、自分がもっといい選手だったらなーっていう悔しい気持ちがちょこちょこと出てくるんですよ。その直接言葉で言わないんですけど。ああ、もっと良かったらなー、もっと頑張れたらなー。あとはまあ、頑張るだけじゃダメなんですよね。プロ野球選手はっていう言葉も私に言ってて。
はあ。
そういうなんていう。
うん。
愛情っていうか
。やっぱなんか、スポーツ選手は本当に努力だけではどうにもならない部分がやっぱりありますからね。才能もそうだし、持って生まれた体格とか、ね、体っていうのもやっぱり大きいものだし。
そういういろんな面で見える悲しさっていうのも感じて。
ねえ、まあそういう意味で福士さん、チャンミョンブっていう選手は、いろんな意味で多分恵まれていて、確かに今考えればもっとうまくやれただろうっていう、後から考えることもできるんだけど、彼はきっとシーズン30勝したからこそこうやって覚えてる人が映画作ろうと思ってるわけだしね。
そうですね。まあむしろ、韓国にも三味のもっと一つの映画があって、スーパースターカムサンヨンっていう、お分かりになられるかどうか知らないんですけれども、でも、その映画の主題になるカムサンヨンっていうピッチャーは、一勝しか挙げてない。プロで、すべてのプロ生活で。だからこそもっと有名になる、こともできたし、なんか、いろんな面白いのがあって、そもそも三味っていうのが、みんなちょっとなんか、喋ってしまう。へったくそだからこそ喋ってしまう。
伝説のね、はい、さっき読んだ、三味スーパースターズ最後のファンクラブっていうのも韓国ですごく人気のあった小説ですけど、これもやっぱり弱いからこそね、小説のテーマになってみんなが、みんなが読むという。
そうですね。いわば日本の国鉄的なもんじゃないんですかね。
なんかね、国鉄スワローズは弱かったけど、じゃあ弱かったからこそ愛されたチームかっていうとちょっと違う気がするんだよな。
まあ、若干金田さんの影響が強かったのかな。
まあ金田正一っていう選手が一人で支えていたチーム確かにあったけど、むしろなんか最近で言うと暗黒時代の阪神タイガースみたいなね。
ありますね。まあ、金田さんの名前は、まあ、亡くなられて残念なんですけど、取材中に亡くなられたって聞いたので、
あ、
そのパック監督が、金田さんに関する話をすごくされていたので、本当は。
はいはいはい。
彼に関する話とか、自分が聞いた話、いろんな話もされていたんですけれども、まあ、映画には合わないから載せられなかった部分もありますし、
ね。ああ、なるほど。うん、またね、なんか取材を重ねて、うん、さらにブラッシュアップして、
そうですね、
するとなんかいい作品になるんじゃないかなと思って、うん、今後はどうされるんですか？
私は2月末ぐらいか、もしくは3月まで日本にいて、その後に完全帰国
を
するんですね。しばらくは。それでまあ韓国でこの映画をもうちょっと一般公開できるように、はい、いろいろしたいなっていうのが今の現状なんですね。
はあ、はあ、は
あ。もっと、まあ、他のところにも見せて、いろんな人がたくさん覚えてもらって、ただ福士選手だけの話じゃなくて、まあ、その中に、ちょっと潜んでいる、
うん、
お互いの関係の問題とか、まあ、その中で苦しむ在日っていう存在に関する話とかも、ちょっと見てもらいたくて、
うん、
それでまあ、スポンサー探しとか、まあ、配給とか、そういうのをやろうとしています。
うん。はい。で、く、俺で、打球着火が電力を、武蔵野ミスであげ、一泊間後何をったご。
ねえ、副長。
俺も、하려고、일본に유학을왔어요。
일본유학온분들은、다들、그런분들이되게많은데、애니메이션에저는흥미를가졌어서、원래는。
はぁ、あ。
그래서 이 대학 입학할 때도 맨 처음에는 저는 애니메이션 하겠습니다라고 면접 때도 말을 했었어요.
아, 근데 애니메이션이랑 다큐하고 완전히 뭐 180도 다른 세계가 아닐까요?
그렇죠. 좀 많이 동떨어져 있는데 다큐는 사실은 애니메이션을 좋아하기 한참 전부터 집에서 봤었어요. 그냥 이게 왜 그러냐면은 저희 집은 케이블이 안 돼가지고 케이블 TV를 케이블 TV로 부모님이 안 해주셔가지고 집에서 이제 학교 끝나고 와서 틀면은 주구장창 다큐만 하는 거예요. 말하자면은 그 동물의 왕국 이런 거. 그런 거를 하면서 이제 그냥 볼 게 없으니까 나는 만화 영화도 많아고 그나마 그 중에 재밌는 게 다큐니까 다큐를 보게 되니까는 약간 다큐가 좋아졌었던. 하지만 애니메이션을 보면서 잠깐 잊고 있었던 그런 게 이제 일본에 와서 영화를 만드는 가운데 다큐 수업이 있었던 거죠. 이제 이 학교에 입학해서 다큐 수업을 하면서 다큐를 만들어 보니까는 그 당시에 그런 기억들도 떠오르고 약간 새로운 뭔가를 하게 되는 그러면서 아 다큐 진짜 재밌다 좀 더 하고 싶다라는 마음이 있었고 영화도 좋아하기 때문에 여기 와서 영화도 만들고 막 그런 가운데에서 다큐도 만들게 된 거죠. 말하자면은.
그렇구나. 다만 残念ながらそういうわけで現状もう武蔵野美大の卒展も終わってしまったので現状日本では見ることができません。 なんとかね、 日本でもう一回 上映できるといいですね。
この間聞いた話ではもう一度だけどっかで ちょこっと上映したらいいんじゃないんですかっていうような話が今されてはいるんですけど、何の確定もなくて、
なるほど。
その連絡が来るかどうかもわからず、これを一旦韓国に持ち帰って、日本での一般公開を思っているので、ぜひとも日本でも上映されたらなっていうのが私の気持ちです。
はい。というわけで、いや、この作品は本当にたくさんの人に見てもらいたいなと私も思ったので、 저도 사실 80년대 한국 프로야구 좀 상생하게 기억하고 있거든요. 왜냐면은 그때 초등학생이었는데 뭔가 한국에 프로야구가 있다라는 영상인가 방송에서 영상 봤나 아니면 신문에서 사진 봤나 근데 굉장히 놀랬죠. 왜냐면은 자이언츠가 있네, 라이언즈가 있네. 근데 뭐 유니폼도 뭔가 비슷비슷하네. 근데 뭐 얼굴도 뭐 체격도 비슷비슷하고 그런데 뭔가 다르네. 이런 식, 뭔가 이런 뭐 비슷하고도 다른 그런 파랄렐 월드 같은 게 혹시 있나 그런 거 그렇게 관심을 가졌던 게 아마 제가 한국이라는 나라를 그 알게 된 계기가 된 여러 가지 계기가 그때 있었는데 그중 하나였지 않을까. 지금 기억이 나는 거 그리고 그런 거예요. 그러니까 3위 슈퍼스타즈 같은 이름도 그때 좀 알게 됐고 왜냐면은 3위 슈퍼스타즈라는 그런 약한 그 프로야구 팀이 있다는 3위 슈퍼스타즈 슈퍼스타즈는 일본에는 없네 이런 식으로 그런 식으로 뭔가 제가 한국이라는 나라를 알게 된 기억 중 처음 기억 중 하나였던 것 같고요. 그러니까 그 근데 뭐 나중에 그 카이키오 코에타 홈런 세키가와 나츠오 씨의 그 소설인데 그때 일본에서 유명했던 뉴라나 그런 선수가 뭐 한국인으로 한국에서 뭐 뛰고 있구나 이런 식으로 알게 됐고 그러다가 87년 88년 됐고 칼 사건도 있었고 뭐 서울 올림픽도 있었고 뭐 한국에 대한 여러 가지 뭐 정보가 많이 많아졌고 그때는 일본에서 사실 그 제1차 한국 붐이라는 게 그 87년이었어요. 사실 그때 뭐 한국말 배우자라는 붐이 어느 정도 일어난 게 그 사실 80년대 후반이었거든요. 서울 올림픽이 있으니까. 좀 한국을 알자, 한국에 가자, 아니면 한국말 공부하자. 중학생이었는데 한국말을 공부를 시작을 하면서 이주일로 자주로 한 그런 기억도 있습니다.
야구가 어느 정도 영향을 주신 거네요.
말하자면. 야구는 굉장히 많이 영향을 줬죠. 그러니까 뭐 제가 95년도에 한국에 유학을 했을 때도 뭐 시간만 있으면 친구랑 같이 잠실 야구장 갔었고 한신 타이거스 팬이었기 때문에 지금도 팬이지만 혜택 형이가 잠실에서 있으면 거기 가고 거기에는 그 선동열 선수가 아직 마무리 투수로 있었거든요.
아유 그 뭐 선동열 투수면은 아주 현역을 보았다는 게 얼마나
그래요?
재미있는 일인데.
근데 그 선동열 투수는 그때는 현역으로는 좀 약간 후반기에 들어온 시기였고 선발 투수가 아니냐 마무리 투수였고 혜택도 그렇게 강하지는 않았어요. 그 다음에인가 준이치로 온 게
그때쯤이구나. 그러면은 아주
그러니까 뭐 LG 선발 투수는 이상훈.
와, 씨, 이상훈 선수를 그, 이렇게 현역으로 볼 수 있다는 게. 삼슨 리.
삼슨 리. 아, 일본 대화 삼슨 리. 그때는 8시 넘으면 콘짜로 들어갈 수 있다는 그런 네. 규칙이 있었어요.
요새는 힘듭니다. 해봤어요.
요새는 안 돼요?
그러니까 해봤어요, 제가. 한번.
해봤어?
그러니까 한, 뭐, 8회? 7회 이때쯤 가서 들어가려고 하니까 막더라고요.
어.
그 잠실구장 가가지고.
어.
안 된대요.
안 됐어요? 아. 8시 됐으니까 공짜로 몇 번 들어갔죠. 물론 뭐 처음부터 뭐 입장권 싸가지고 들어간 것도 많았고
목동구장은 가끔 해주긴 했는데 잠실은 좀 안 해주더라고요.
아 목동구장면 많이 가능할 것 같고요. というわけで、ぜひ日本でも上映されたらいいなと思ってますんで、ちょっとぜひ今後もまたちょっと映画のブラッシュアップもしつつ作品をぜひまた作成を続けてほしいなと思ってます。ぜひお願いします。本当に、あの、
野球を知らない方でも見れるようなドキュメンタリーを作りたくて、ちょっとまあそういう説明も入ってたりしていたので、本当はまあ野球だけの話じゃなくて、いろんな面が感じられるドキュメンタリーだと思うので、そういうところを含めて皆さんがちょっと見てもらえたら嬉しいなっていうことを思ってたりしています。
はい。というわけで、どうも遠いところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。本日の番外編はこれにて終わります。さようなら。안녕히계세요。
안녕히계세요。감사합니다。